国防と天才。非常時というなんとなく不気味な、しかしはっきりした意味のわかりにくい言葉が流行り出したのは、いつ頃からであったか思い出せないが、ただ近来何かしら日本全国土の安寧を脅かす黒雲のようなものが、遠い水平線の向こう側からこっそり覗いているらしいという、いわば、取り留めのない悪夢のような不安の陰影が、国民全体の意識の低層に、陽影していることは事実である。そうして、その不安の渦巻きの回転する中心点はといえば、やはり、近き将来に期待される国際的折衝の難関であることは、もちろんである。そういう不安をさらに煽り立てでもするように、今年になってから、いろいろの天変地異が首筋をついで我が国土を襲い、そうしておびただしい人命と財産を奪ったように見える。あの恐ろしい函館の大火や、近くは北陸地方の水害の記憶がまだ生々しいうちに、さらに9月21日の近畿地方大風水害が突発して、その損害は容易に評価のできないほど甚大なものであるように見える。国際的のいわゆる非常時は、少なくとも現在においては、無形な実証のないものであるが、これらの天変地異の非常時は、最も具象的な眼前の事実として、その惨状を暴露しているのである。一家のうちでも、どうかすると、直接の因果関係の考えられないような、いろいろな不幸が頻発することがある。すると、人はきっと何かしら、神秘的な因果応報の作用を想像して、祈祷や厄払いの他力にすがろうとする。国土に災禍の続起する場合にも同様である。しかし、統計に関する数理から考えてみると、一家なり一国なりに、ある年は災禍が頂上し、また他の年には全く無事な回り合わせが来るということは、純粋な偶然の結果としても、当然期待されうる自然変異の現象であって、別に必ずしも怪力乱心を語るには当たらないであろうと思われる。悪い年回りは、むしろいつかは回ってくるのが自然の鉄則であると覚悟を定めて、良い年回りの間に十分の用意をしておかなければならないということは、実に明白すぎるほど明白なことであるが、また、これほど万人がきれいに忘れがちなことも稀である。もっとも、これを忘れているおかげで、今日を楽しむことができるのだという人があるかもしれないのであるが、それは個人めいめいの哲学に任せるとして、少なくも一国の異性の数奇に参与する人々だけは、この健忘症に対する診療を常々怠らないようにしてもらいたいと思う次第である。日本はその地理的の位置が、極めて特殊であるために、国際的にも特殊な関係が生じ、いろいろな仮想敵国に対する特殊な防備の必要を生じると同様に、気象学的、地球物理学的にも、また極めて特殊な環境の支配を受けているために、その結果として特殊な天変地異に絶えず脅かされなければならない定めのもとに置かれていることを、一日も忘れてはならないはずである。地震、津波、台風のごとき、西欧文明諸国の多くの国々にも、全然ないとは言われないまでも、頻繁に我が国のように、激甚な災禍を及ぼすことは、甚だ稀であると言ってもよい。我が国のように、こういう災禍の頻繁であるということは、一面から見れば、我が国の国民性の上に 良い影響を及ぼしていることも否定しがたいことであって、数千年来の災禍の試練によって、日本国民特有のいろいろな国民性の優れた諸層が作り上げられたことも事実である。しかし、ここで一つ考えなければならないことで、しかも、いつも忘れられがちな重大な要項がある。それは、文明が進めば進むほど、天然の暴威による災害が、その激烈の度を増すという事実である。人類がまだ荘米の時代を脱しなかった頃、頑丈な岩山の洞窟の中に住まっていたとすれば、大抵の地震や暴風でも平気であったろうし、これらの天変によって破壊さるべき何らの造影物をも持ち合わせなかったのである。もう少し文化が進んで小屋を作るようになっても、テントか掘ったて小屋のようなものであってみれば、地震にはかえって絶対安全であり、また、たとえ風に飛ばされてしまっても、復旧は甚だ容易である。とにかくこういう時代には、人間は極端に自然に従順であって、自然に逆らうような大それた企ては何もしなかったからよかったのである。文明が進むに従って、人間は次第に自然を征服しようとする野心を生じた。そうして重力に逆らい、風圧、水力に抗するようないろいろの造影物を作った。そうして、あっぱれ、自然の防衛を封じ込めたつもりになっていると、どうかした拍子に、檻を破った猛獣の大群のように、自然が暴れ出して、功労を倒壊せしめ、堤防を崩壊させて、人命を危うくし、財産を滅ぼす。その災禍を起こさせた元の起こりは、天然に反抗する人間の細工であると言っても、不当ではないはずである。災害の運動エネルギーとなるべき位置エネルギーを蓄積させ、いやが上にも災害を大きくするように努力しているものは、誰あろう文明人そのものなのである。もう一つ文明の進歩のために生じた対自然関係の著しい変化がある。それは人間の団体、なかんずくいわゆる国家、あるいは国民と称するものの有機的結合が進化し、その内部機構の文化が著しく進展してきたために、その有機系のある一部の損害が、系全体に対して、甚だしく有害な影響を及ぼす可能性が多くなり、時には一小部分の障害が全系統に致命的となりうる恐れがあるようになったということである。単細胞動物のようなものでは、個体を切断しても、各辺が平気で生命を維持することができるし、もう少し高等なものでも、施設を切断すれば、その痕跡から代わりが芽を吹くということもある。しかし、高等動物になると、そういう融通が効かなくなって、針一本でも打ちどころ次第では命を失うようになる。先住アイヌが日本の大部に住んでいた頃に、例えば大正12年の関東大震か、今度の9月21日のような台風が来襲したと想像してみる。彼らの宗教的畏怖の念は我々の想像以上に強烈であったであろうが、彼らの受けた物質的損害は些細なものであったに相違ない。前にも述べたように、彼らの小屋にとっては、弱心も劣心も、効果において大した相違はないであろうし、毎秒20メートルの風も、毎秒60メートルの風も、やはり結果において、ほぼ同等であったろうと想像される。そうして、野生の鳥獣が地震や風雨に耐えうるように、これらの未開の民もまた、年々再々の天変を、案外楽にしのいで種族を維持してきたに相違ない。そうして食物も衣服も住居も めいめいが自身の労力によって獲得するのであるから、天災による損害は、結局、各個人、めいめいの損害であって、その回復もまた、めいめいの仕事であり、また、めいめいの力で回復し得られないような損害は、はじめからありようがないはずである。文化が進むに従って、個人が社会を作り、職業の文化が起こってくると、事情は未開時代と全然変わってくる。天災による個人の損害は、もはやその個人だけの迷惑では済まなくなってくる。村の貯水池や共同水車小屋が破壊されれば、多数の村民は同時にその損害の余興を受けるであろう。20世紀の現代では、日本全体が一つの高等な有機体である。各種の動力を運ぶ電線やパイプ屋が縦横に交差し、いろいろな交通網が隙間もなく張り渡されているありさまは、高等動物の神経や血管と同様である。その神経や血管の一箇所に故障が起これば、その影響はたちまち全体に波及するであろう。今度の暴風で、畿内地方の電信が不通になったために、どれだけの不都合が全国に波及したかを考えてみれば、このことは了解されるであろう。これほど大事な神経や血管であるから、天然の設計になる動物体内では、これらの器官が実に巧妙な仕掛けで注意深く保護されているのであるが、一国の神経であり、血管である送電線は、露天に吹きさらしで、風や雪がちょっとばかり強く触れれば、すぐに切断するのである。市民の栄養を供給する水道は、ちょっとした地震で断絶するのである。もっとも、送電線にしても、工学者の計算によって、相当な風圧を考慮し、若干の安全係数をかけて、設計してあるはずであるが、変化の激しい風圧を生力学的に考え、しかもロビンソン風速計で測った平均風速だけを目安にして勘定したりするようなアカデミックな方法によって作ったものでは、市長の激しい風の息のため、周期的衝撃に耐えないのはむしろ当然のことであろう。それで文明が進むほど、天災による損害の程度も累進する傾向があるという事実を十分に自覚して、そして平成からそれに対する防御策を講じなければならないはずであるのに、それが一向にできていないのはどういうわけであるか。その主なる原因は、筆境、そういう天災が極めて稀にしか起こらないで、ちょうど人間が、前者の転覆を忘れた頃に、そろそろ後者を引き出すようになるからであろう。しかし、昔の人間は、過去の経験を大切に保存し、蓄積して、その教えに頼ることが甚だ忠実であった。過去の地震や風害に耐えたような場所にのみ、集落を保存し、時の試練に耐えたような建築様式のみを牧主してきた。それだから、そうした経験に従って作られたものは、関東震災でも多くは助かっているのである。大震後、横浜から鎌倉へかけて被害の状況を見学に行ったとき、かの地方の丘陵のふもとを縫う古い村屋が存外平気で残っているのに、田んぼの中に発展した新開地の新式家屋がひどくめちゃめちゃに破壊されているのを見たときに、つくづくそういうことを考えさせられたのであったが、今度の関西の風害でも古い神社仏閣などは存外あまり傷まないのに、時の試練を経ない新様式の学校や工場が無残に倒壊してしまったという話を聞いて、一層その感を深くしている次第である。やはり文明の力を買いかぶって自然を侮りすぎた結果から そういうことになったのではないかと想像される。新聞の報ずるところによると、幸いに当局もこの点に注意して、この際、各種建築被害の比較的研究を徹底的に遂行することになったらしいから、今回の苦い経験が無駄になるようなことは、万に一つもあるまいと思うが、しかし、これは決して当局者だけに任すべき問題ではなく、国民全体が日常、めいめいに深く留意すべきことであろうと思われる。